はい、今年も日本ダービーが終わりました。あのオークスはあの一度も当たった記憶がないんですよ、私。皆さんもご存知でしょうけども、なので、ね、やっぱり今年もオークスはダメでした。しかしオークスが終われば分かることがあると信じて、今週のダービーに備えておりました。まあその通りになって、めでたしめでたしと。ダービーはね、私結構当ててるんですよ。ね、川地博士のアグネスフライトとかですね。あれも単勝もう何ぼでも買えるなーなんて思ってましたけどもね。はい、ただあの年本当に苦い、あのレース後苦い思いをしたんですよ。競馬人生で一番の屈辱を味わった、ダービーでもあったんですね。一着のアグネスフライト当てておきながら、まあそれが予想屋としていいですね。そのまあ天気になってくれたというか、ですから今日も結局ダービーはそのまあタステイラもそんな一番人気ではなかったんですけどもね、ハーツコンチェルトの三着を見つけられたっていうのがですね、これがやっぱ大きいよなと。とにかくまあ先週競馬終わって、でまあこういう枠順になるんだろうなっていうふうには想像がつきませんか。つきますよね。まあ抽選なんですけど、だいたいね、去年のそのダービーでどういうことがあったかっていう、まずそれ考えましょうよ。去年の2022年の日本ダービーっていうのは6枠12ゼッケンのダノンベルーガが一番人気に支持されましたね。結果はこれ4着だったんです。単勝一番人気ダノンベルーガ6枠12ゼッケン馬券にならなかったんですよ。さてダノンベルーガの厩舎はどこでしたか。堀信行ですよね。で同枠の6枠11ゼッケン、今でも私忘れられないんです。これちょっと買ってみようかなと思ったんですけどね、ジャスティンロックっていう馬、これがただ一頭だけのダブル登録でした。はい。で誰乗ってました。これ乗り代わりでね、松山光平だったんですよね。で、あ、去年はダブル登録出てきて同枠の一番人気も教えずに、まあ枠もろとも消えていったねっていう、変な枠だな、変な結果だったなと。まあそれは忘れないでいますよ、もちろんね。そうしますとね、枠順発表になるとね、6枠12ゼッケンにタスティエーラっていうのも入るんですが、どこ厩舎ですかこれ。堀信行厩舎ですよ。去年のダノンベルガと同じ厩舎、同じ調教師、6枠12ゼッケン、去年一番人気ぶっ飛んだ、4着にぶっ飛んで、また6枠12ゼッケン今年ね、堀信行厩舎の馬入ってんですよ。しかも同枠誰ですか、松山光平ですわ、ハーツコンチェルトね。去年ダブルトルコ乗ってた6枠11ゼッケン誰ですか、松山光平ですよ。これね、枠順出てからじゃないんですよね、実はね、私ね、週報にも書きましたでしょ、長々と、まあ、原稿用紙10万以上かけて、こうでこうでこうでこうだからタスティエーラと松山光平だべと、これを買ってりゃいいんじゃねえの今年のダービーはって書きましたよ、間接的に。読解力のない人は分かんないでしょうけれども、まあ私の文章力がないという、文章が下手だというせいもあるでしょうけれどもね、冒頭からずーっとその説明して、じゃあ今年何買いましょうか、松山光平とタスティエーラだよねっていうことじゃだったわけですよ。これが私の真意です。だから枠順出る前から、出たら、あ、やっぱこうなってたかと。これだよね、やっぱりねっていう。まあ、抽選ですけどね。あ、抽選なんですよ、これもね。ですから、まあ、何の躊躇もなく、だね、ハーツコンチェルトの副賞の方が美味しいんじゃねえかな、というふうにも思ってたんですよね。タスティエラの単勝、まあ、これも結構まあ、良かったんですけどね。ワクレーンも、まあ、サブロクはこれいいとして、まあ、ソリエル、オリエンスの1着はねえだろうなっていうふうに、まあ、思ってましたからね。ただ2着はね、これは、絶対に消せないんです。っていうか、5番、12番という生まれんですよ。ね。これ去年、先週のオークスと全く同じ目ですよ。ね。それ見てみんな、なんとも思わねえんすか。皆さんは。ね。だから、オークスが終わればダービーわかるっていうのもそういうことですよ。ね。 だってオークスの決まり目そのままマークカードに乗りゃダービー自動的に当たりだって思ってるわけですから、どうしてそういうことが言えるんですかね。もうこれね、2月3月のうちからもう私書いてますよこれ、ボバかヒンバのクラシック、まあヒンバはクラシックって言うんですかどうか知りませんけども、とにかく、オーカオークスサツキダービーでボバかヒンバどちらか2冠馬が誕生するんだろうなっていう。でまあ先週リバティアイランドが2冠達成したんで、あまた達成エラーはねえんだろうなっていう、あソウルオリエンスはねえんだろうなと思いつつも、オークスの決まり目そっくりそのままダービーで馬券になるんでしょっていう。やっぱ着がずれるんですねこれね、ひっくり返るんですよやっぱりなと。1、2着がずれるんですけども、馬連は5番12番っていう2週連続ね。その元はどこにあるのっていうことを私はもう3月のうちから書いてます。まあ私が書いたわけじゃないですよ、兄貴殿の受け売りですよ全部ね。兄貴殿の子だって今年のキーコールだよ、だから今年のオークスとダービーは同じ決まり目になるんだよって3月のうちから言ってくれてんですから、私そのまま自動書記でですね、兄貴殿の受け売りで週報に書いただけですよ。ほんとその通りになっちゃうでしょね。だからね、皆さんのない頭で考えるよりは私の週報読めってね。でよく読んで理解することです。私が書いてんじゃないんだから、兄貴殿の受け売りなんだから。兄貴殿の IQ なんか200超えてるでしょおそらくね。その方が占う馬券とね、IQ100 ちょびちょびのあなたが占う馬券はやっぱこれね全然違いますよ、差が出ますよ。私もそれもう強烈にもう悟っちゃってますから、兄貴どんなやんで絶対逆らわねえと。ただね、事前に言ったことは当たりますけども、直近はねちょっとずれるんですね。兄貴殿の12番14番だって言ってましたけども、今日12番14番にはなりませんでしたもんね。なんかならねえんじゃねえかなと思ってましたけどもね。はい。で、G1 ヘッドラインも面白かったですね。これは英雄を超えろ、天屈強な勇者が時代を築くっていうですね。屈強な勇者が時代を築くってね、いくら私はアルツハイマー進行してても、記憶にありましたよ。あれ？これ去年あたりに見かけたぞと。そうなんです、フェブラリーステークス、昨年2022年のフェブラリーステークスの時に出た文章がですね、維新を砂に刻め屈強な勇者が時代を築く。屈強な勇者が時代を築くってまんまですやんこれ、まんまね。だから土曜日の京都メイン枠連17って推奨したんですよ。なぜなら、去年の、そのフェブラリーステークスの土曜日の阪神メインは京都牝馬ステークスで、まあ1着が4枠だったんですけどね、2、3着に1枠と7枠だったんで、まあ1枠7枠だろうなって、まして15ゼッケンですよね。ここじゃねえかなというふうに思ってたんですけども、まあその通りになりました。じゃあ、ね、フェブラリーステークス何買えばいいのってことになりますが、あ、フェブラリーじゃなくてダービーは、フェブラリーステークスもうこれ掛け値なしに、東京の G1 レース11レースですから、ダービーはフェブラリーを見ればいいっていうだけの話です。じゃあ去年、フェブラリーステークスの1着何ですか ?3 枠の6ゼッケンのカフェファラーを福永祐一乗り換わった。この馬でしたね。で、なんで今日はあれだ、ソウルオリエンス赤い星で1着しねえのかってね。ここはちょっとね、ひねんなきゃダメですよ。カフェファラーの厩舎どこですか、堀信之じゃないですか。ほらねと。三枠は二着だったけど、一着者の堀信之なんだよ。だから今日、ほら、タスティエラ堀信之買えよって言ってくれてた。と、割り出せるわけですね。事前に。これも予想にも書きました。それから、フェブラリーステークスで三着になったら何ですか去年。六枠十一ゼッケンのソダシですよ。ソダシ。今日、三着したの、六枠十一ゼッケンですよ。だから堀信行1着赤い帽子馬券6枠11ゼッケンの3着、これを明確に屈強な勇者が時代を築くで教えてくれていたんですね、事前に。ここを理解できなきゃね、あなたたち当たり馬券取れねえんだよってもう30年前から言ってきたんですけども、わかる人はほぼいないと、日本国民に。こんだけバカ臭いですね、バカみたいな枠順見せられても、おー抽選なんだなってですね、みんな思ってしまうという面白い世界だなと思いますけどもね。でね、私ね、そのフェブラリーステークスで一番気になったのは、土曜日の予想にも書きましたけれども、ミューチャリーっていうね、 中央馬を G1 で任した地方馬いましたでしょ、あの、どこでしたっけ、川崎船橋の馬でしたっけね。それが去年のフェブラリーステークスに遠征してきて、6枠の12ゼッケンに入ってたっていうことですね。はい。で、誰が乗り換わってたかというと、三河本則文。この人ね、やっぱやばいジョッキーなんですよ。名前が名前だけに。三河本ですよ。ね。6枠12ゼッケンで、これ絶対無意味じゃねえなと思ってて、で、あの、ダービーのヘッドライン見たときに、あ、6枠12、三河本、ね、のりふみは、あ、これ、あの、6枠12だったから、ここを変えって言ってるんだなって、もうファーストインプレッションで思いましたんで、予想にその思いの丈を全部ぶつけて、今年のダービー、一着するのは6枠12ゼッケンじゃないのっていうですね、そういうご提案をさせていただきました。これからまあ、京都名、ま、もう走、あ、もう走っちゃった。目黒記念もあるんですね。いやね、目黒記念ね、もうどうでもいいんですけど、3枠6ゼッケンのね、プラダリアっすよね。JRA カレンダー、5月。まあもちろんこれダービーの、去年のダービーの写真ですよ。で、ゴールシーンなんですね。で、横からじゃなく、正面から、シャッター切られた。そういうアングルですね。で、まあ、一着のあの、ドーデュースの竹豊が、ガッツポーズしてるんですけども、そのね、すぐ横に、3枠赤い帽子が映ってます。ね。で、あ、見ようによっちゃ、こいつが一番目立つわけですよ。なぜなら、ドーデュースよりもくっきりはっきり、ゼッケンまで映っちゃってんだ。なんて言うんですか、これね、馬券になってない馬映ってたら、もうそれ本当にやばいっていう、これはもう、ね、過去何度もそういうことありましたよね。で、3枠6ゼッケンのプラダリアですよ。5着だったんです。ダロンってました。池添健一ですよね。ね。このプラダリアだけはっきりくっきり、馬名まで読める状態で映ってたんです。ですから、今月は、もうとにかく3枠さえ大事にしてればいいんだろうということで、まあ結局オークスもダビーも3枠赤い星来ましたけれども、まあ、プラダリア、3枠6、先週、池添玄ちゃん、メインレースで、ね、高瀬川ステークスでしたっけ、3枠6席入ってんの見て、もう舌舐めずりしてですね、G1? オークス何それ美味しいのとか言いながらですね、これもう頭から突っ込んでいったわけですよ。池添健一3枠6ゼッケンの単勝ドカーンと買って。で、爆死しました。はい、ごめんなさい。それで本当にすいませんでした。でね、今週、週末枠順発表になるじゃないですか。ね、目黒記念も発表になったと。土曜日のメインレースも発表になったと。ね、土日メインとも3枠6ゼッケンに池添健一入ってて、しかもね、プラダリア、池添健一乗ってくるぞと。写真に写ってる馬でコンビで乗ってくるぞと思って、どこに入るんだろうなって思うね。これはね、想像に難くないですよ。ね、厳選なる抽選の結果、3枠6ゼッケンにどうせ入ってんだろうと思ったら、まあ本当にそうなってましたね。これ枠順30年間私も見続けてますから、あ、JLA のね、ぶっ壊れた抽選儀では、こういうことが、もうこれ、本当天文学的数字だと思うんですよ。毎週毎週こういうことが行われているわけですが、やっぱりプラダリア入ってるんですね。これがね、果たしてね、お金になるかならないか。もう5月最後の最後は締めで面白いんですけども、もう買わねえぞ、私ね。高見の見物、これからね、ウィンズコーラゲンに晴れ戻しに行ってこなくちゃいけませんしね。晴れ戻さなきゃもうね、金もないですからね。まあ、めでたしめでたしだったですね。あと、京都やりますか？笹川賞。笹川賞どうすかね？今、オールスターって言うんですか？まあ、どっちでもいいんですけどもね。優勝戦に女上がってきましたね。女性選手。倉持リリーとか言いましたね。3号艇に入ってますよ。ダービーで3が、ね、これ、まあ、ペロッと2着だったんだっていうことで、なんか倉持ちゃんもですね、金になるんだろうな。まあ、1着かどうかわかんないですけどね。2着とか3着付けで買ってみるのも面白いのかな、なんていうふうには思ったっすけどね。まあ、私、競艇素人ですからわかりませんけれども。で、メタルスピードっていう馬が、これは、本来ほら、要するに、最初から金積んでない馬で、ダービー出られるぞっつんで、慌てて追加登録料200万積んで、出てきた馬ですね。去年もダービー1頭いましたっけ ?1 枠の2ゼッケンにいましたよね。これがね、セイウンハーデスっていう馬、追加登録した馬で。で、馬券にならなかったんですけども、まあ、メタルスピードも、間違いなくなんか意味あるはずですから、 ボッキリーニとかですね、目黒記念で、次のレースで1着2ゼッケンがラッパ吹いて1着だったっていうこともありますしね。ですからね、これやっぱ覚えておかなくちゃいけないんですよ。追加登録、金積んで出てきた馬っていうのは、だから4枠の8ゼッケンもね、これ、即目黒記念にメタルスピードの目ですからね、は丸虫はできねえのかなというふうに、もう思うんですけども、で、野球なんですけどね、今日こんちゃんお休みなんですけど、来週来るかどうかわかんないですけども、まあ、ただあの人ね、ちょっとね、お母さんが、その、かなり弱ってきましてね、先々週来た時に、母ちゃん手骨折しちゃったんですよ。ギブスして全治2ヶ月だったんで、だったらお前、俺の事務所来なくていいから、お母さんの面倒見てやれよって言ったんですけどもね、それ以前からなんか、風呂を空炊きしたり、フライパン焦がしたりして、なんか、火つけたのを忘れてどっか行っちゃったりとかですね。そういうことがなんかあって、こんちゃんも相当ね、参ってるんですよ。ね、追い詰められて、この前来た時もね、お母さんに対してね、F ワード連発してるんで、お前、てめえ産んでもらったよ、お母さんに対してそんなこと口聞くもんじゃねえぞつって私もね、勝手だって怒ったんですけどもね。まあでも、まあそんなこと言うやつじゃないのに、言うということはなんか相当テンパってるんで、もしかしたらちょっとこんちゃん、お母さん良くなるまでですね。まあ良くなることもないんですけどね。もう80過ぎてますんで。ただまあ、お母さんの面倒優先という形で、まあ、ペナントレースが終わる頃までにはですね、まあ復活するかもしれませんしね。まずね、来週なんか来たりするとね、私も今、ほら、ダービー取って気分いいじゃないですか。でほら、だってご祝儀やっちゃいそうになるんですよ。そうするとあいつもまたね、よからぬ金の使い方するんで、クールダウンでやっぱり来週はちょっと来なくていいんじゃないかっていうですね。で、大体、今もう阪神走っちゃいましたね。阪神ファンね。皆さん、本当おめでとうございます。結構ね、プロ野球順位予想で、1位阪神って言われた方が結構いるんですけども、まあ、それはいいんですけども、もう、こんちゃんがね、ああいう神がかってる人が、今年のセリーグプロ野球、1位は阪神ですって言った、もう直後に、あ、今年阪神優勝なんだなと私も悟ってます。はい。ですからね、もう今のうちから阪神ファンの皆さんおめでとうございますって言いますけども、まあ9月優勝が決まって、岡田監督が胴上げした時に、まあこんちゃん来る、まあ呼んで、盛大に、まあ、パーティーして、ご祝儀も、ね、優勝賞金ですよ。こんちゃんに どっさりあげなきゃなと。その間、まあやっぱりちょっと夏競馬頑張んなくちゃなっていうですね、いい目標ができましたね。大体ね、この年になってくるとね、ダービーでも全然ね、盛り上がらないんですよね。心があんまり弾まないというか、だからなんか一つ目標がないとダメだって言うんでね、こんちゃんにご祝儀をあげられるよう頑張るっていうね、そういう目標ができれば、またちょっと夏競馬も。あと夏競馬なんか変な番組表になりそうですね。なんか、あまりにもその夏が暑いんで、昔白馬ってやってましたよね。ああいう感じで、メインレースの発走時間帯をかなりその夕方までずらして、その一番日中気温が上がる2時台、3時台っていうのは、レースちょっとお休みしますよっていうですね。なんかそういう風な番組になるという風に聞いてますんで、そしたら帰る時間遅くないんじゃんと思ってですね、めんどくせえなと思いますけど、まあしょうがありませんね。白馬は売り上げ重視で売り上げが上がるんじゃないかと思って、試されたみたいですけども、全く売り上げが上がらないかったんで、すぐやめちゃいましたけどもね。暑さはやっぱりね、いや、ほんと暑いですよね、毎年。私の北海道の根室って子供時代ですね、夏でもね、16度とかザラだったんですよ。今ね、24、5度まで上がるようになっちゃって。暑い暑いっつってね、24、5度でもう暑い暑い言ってますからね、地元のバカどもはですね。だから東京の39度なんか体験したらもう死んじまうぞと言ってるんですけども。だからね、夏はちょっとややこしい番組表になりそうですよっていうことと。あと、来週の安田議員ですね。安田議員でも、まあ、一頭面白い馬いるんですけどもね。出てくるかどうか。まあでもまた面白い枠順になりますよ、きっと。ね。ほらねっていうね、枠順に。もうJRA のもうぶっ壊れた抽選機ぐるぐる回して出てくる番号がですね、大体私もうね、それね、見越してんですよ。だって有馬記念公開抽選会一発目3連単1点で当たったじゃないですか。こうなるよっていう風に、馬がこういうところに入ってくよってですね、予言してたらその通りになったでしょっていうね。だから、そういう人だということをね、 忘れないでいただきたいというか、オークスでちょっとつまずいたぐらいで文句言ってくんじゃねえって言ったら、来週のダビー当てたのかなと、普通っすね。この一週間、反省部屋に閉じこもりながらですね、エネルギー蓄えててよかったなっていうふうに思います。ね、ほんと3連単、もう4点も買っちゃってすいませんでしたって感じなんですけど、あんなもん1点でよかったなと思いますね。はい、ありがとうございました。